ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生とお届けしてまいります。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドクター松倉の健康相談室、そうですね、約3年ぐらい先生皆さんにお届けしてきたかなと思うんですけれども。
そうですね、
はい。残念ながらこの3月をもってしばらくお休み、
はい、させていただきます
ということに、ね、なりました。今ラジオの前で、ああ残念だなと思っている皆さんたくさんおられるかと思いますけれども、まあ、この番組の途中から新型コロナウイルスが感染拡大が始まったりして、はい、本当にお忙しい中、先生ずっと番組を担当してくださっていて本当にありがとうございました。
こちらこそ、自分にとっても勉強になりましたね、はい。それで番組は終わるんですけど、はい、アーカイブっていうんですけど、過去の放送ですね、
そうですね、
これうちのですね松川中央クリニックのホームページっていうのがあるんですけど、はい、その中にですね過去の全部載せてますので、はい、いろんなテーマお話しましたけど、うんうん、もし興味があればね、そこをクリックしてくれると、はい、聞けるようになってますので、はい、そういうことでご活用いただければ幸いです。
わかりました。またお時間があるときにはトピックス的にね、時々違う番組にもご出演いただいてお話しいただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
ということで皆さん、今日最終回なので、先生、私たちはこうして生きているわけなんですけど、人間って何なのかって、最後はなんか壮大なテーマでお話ししていただければと思うんですが
そうだね、最後ですからね、あんまりこう身近な話題じゃなくてね、うん、
はい、
人間とは何かというと、ちょっと学問的になっちゃいますけど、生き物と生き物じゃないものはっていうのはどこに差があるんだろう、はい、で特に最近みたいなこういう感染症でね、うん、
はい、
人間を脅かすなウイルスが流行るとね、うん、じゃあウイルスと人間って何が違うのみたいなね、うんうんうん、そういうことを疑問に思われる方も多いと思うんですよね、
はい、
でその辺のことについてね、最後お話したいと思います、
はいはい。生物と非生物って何が違うんだろうって。
そうなんですよね。じゃあ地球にどうやって生物が生まれたのって疑問に思いません、
はい、思います。すごく思います。
これはね、まだ生き物がなかった時代にね、アミノ酸が集まってタンパクなんですけど、アミノ酸っていうのがこうできてきてね、はい、またそれは生物じゃないんですけど、
はい、
それが偶然組み合わさって RNA っていう物質ができて、で RNA って物質は自分で自分を作ることができるんですね。で、自分で自分を作ることができたものが生物なんですよ。
あ、そういうことなんですか。
そうで、自分を複製できるものが生物なんですね。で生物じゃないものはもう一回あったらそこからまた同じものはできないんですよ。でそれが生物の始まりですよね。
そうですね、
うん、それは偶然かもしれないけど、ただそれを今、はい、試験管の中でね、作ろうと思うと作れるらしいんですよ、
はい、
その RNA を、
うんうん、
で先週も話しましたけどね、はい、今のコロナなんかは RNA ウイルスですからね、
はい、
そうすると、そういうことなんですけど、生物と生物の違いを分かったりして、
はい、
次はなんでこう人間みたいなね、動物もそうですけど、あとウイルスみたいな細菌とか寄生するものがね、
はい、
できたんだろうって疑問に思いません？
はい、思います。
ね、これはどうもですね、他人の研究なんですけど、
はい、
RNA がですね、自分を複製してどんどん増えているときに、
はい、
それなりに進化するんですけど、自分で自分を増やしているタイプと中にずるいのが出てきてね、
はい、
自分で複製しない ないで人のところに乗っかって、うん、そこで複製させちゃうという規制するっていうタイプに分かれたらしいんですよ、
は
い、
規制しちゃうんですね。
そう、要するに自分で努力して増やすんじゃなくて、うんうん、人のまあ、なんとかなあれを借りてね、うん、そこで自分を増やしちゃうと、まあ、楽しちゃおうというようなもうずるい考えのができてきてでそれが自分で自分を増やすのがまあ、真っ当な生き方でね、
はい、
これがまあどんどん進化して植物動物になって、うんうん、動物の頂点に人間がいるわけですけど、
はい、
片方寄生する方に進化したの寄生型ですね、
はい、
これはこれでまた進化してウイルスとしてねどんどん、まあ、絶えず進化してるわけですよ、
う
ん、
そうですね、進化止まらないですね、
そう進化というか変異というかね止まらないんですよ。それ でさっき言ったのそれがまあその増え方の違いなんですけど、でどういうふうに進化したかというと、
はい、
人間とか植物もみんなそうなんですけど、こういうのは細胞ができてますよね、うん、細胞何百種類の細胞ができてるんですけど、細胞の中に必ず核っていう丸いこうなんていうのかな、卵で言うとね、はい、卵分かりやすいかもしれないね、
はい、
卵の中に黄身があるでしょ、
はい、
だから黄身があるんですよ。その中にこう遺伝子の DNA が、ね、入ってるんですけど、うんうんうん、で細菌になるとね、
はい、
卵だけど、要するにゆで卵がまあ真核細胞だとすると、
はい、
中のなんていうか卵の殻の中をねぐちゃぐちゃにこう混ぜちゃった、
は
あはあ、卵かけご飯みたいなね、あれが殻の中がその混ぜ合わさったね状態にいるのが細菌ですよ、
は
あ、でウイルスになると、
はい、
もちろん卵の黄身もないわけ、黄身の中の黄身として丸いものがなくて、うん、その黄身の中のなんていうのかな一部の部分ね、うん、黄身の中のとにかく成分だけがあるけど、
はい、
その黄身の丸いその格好もないんですよ。だから自分自身じゃね、
はい、
生きられないわけ。だから必ず人のところに食い込んで、
うん、
そこで増えるっていうふうに進化してるわけです。
あ、恐ろしいですね。
それがもうものすごい数いるんですよ、
ね、
いやもちろん。
でもそういう中に生きて生活してるんですもんね。
だからそのために免疫っていうのが あるんですけど、
はい、
そういうのを排除するために、
うん、
また子供で生まれた時ね、前回の話じゃないですけど、
はい、
免疫をつけるようにワクチン打ったりとかね、まあ、人間も進歩してますからいるんですけど、
うん、
逆にそういうのがなかった時はね相当な数死んでましたよね。
そうですね、
うん、
いろんな研究によって、まあ、食生活とかもいろいろ環境とかもあると思いますけど、寿命は伸びてますもんね、人間の。
そうですね、それは医学の進歩だけでもないですけど、うん、進歩が大きいですね、
はい、大きいですね、
うん、それからやっぱりどうなんですかね、逆にあまりコントロールしすぎちゃってね、
うん、
それが問題だっていうふうに指摘する人もいますよね、
はい、
もう少し自然にした方がいいんじゃないかって、
うんうんうん、
いう人はいますけど、
はい、
やっぱり人間の知恵をね、
うん、
やっぱり生かさないと、例えば農薬とかね、ああいうのを何でも使いすぎるとね、
はい、
逆にそれが人間に悪さしますけど、でもやっぱり逆にじゃあ農薬使わないんだったら使わないにはどういうふうにして逆にやったらいいかっていうのをやっぱり考えるわけでしょ、
うん、
やっぱりただ何も考えないでのが一番自然だということではないですよね、
うん、そうですね。それからウイルスっていうのは遺伝子に入ってくるっていうか組み込まれたら痕跡が残っていくんですか、うん、
ですからさっき言った RNA は壊れやすいんで多分残らないと思う、うん、DNA は安定してるんで、うん、組み込まれて、残るのが実はこう遺伝子って全部今調べられるんで、
はい、
調べると、
はい、
あるいうウイルスの遺伝子の一部が、ね、全部じゃないですよ、一部が組み込まれてたとかいうのが分かってるんですよね、はい、だからやっぱり組み込まれてるの一部はね。
遺伝子検査っていうのは血液検査でできるんですか？
いやもう何でもできますけど、今解析できてね、
はい、
これもまあ2000年ぐらいまではねできなかったんですけど、今はもうシークエンサーといってね、もともと遺伝子っていうのはあの4つの組み合わせ、わりかし単純なもので、しかもそれはあのコンピューターで一緒で、コンピューターで0と1じゃないですか、
はい、
それがまあ0から4つまであるようなもんで、その組み合わせなんで、
はい、
それはもう科学的に今簡単に調べられるんですね。で人間の遺伝子も全部今調べられてますし、
うん、
動物とか植物とかね、
はい、
全部調べられてるんですよね。で調べられただけじゃなくて、今は逆にそれを利用して、はい、よく最近遺伝子改変っていいますね、
はい、
必要な部分、例えば魚なんかを大きくしたいとか言うと、うん、その大きくする遺伝子の部分だけね、うん、そこに組み込んで、 にあのやると今まではね、はい、あのこう魚をこう飼ってねその中からこう、まあ、みんなそうですねあの、うん、殺したりなんかもそうですけどたくさんあのお乳が出るものを選んできて、はい、何代にもわたってやってそれを増やしてきたんですね。要するにだから特別自然の中にこういるじゃないですか必ず、うんうん、いっぱいのお乳を出す牛とか、はい、でそういうのを選んできたんだけど、はい、まあ、あの競馬の馬もみんなそうですけど、うん、あの最初からそのなんかお乳を出すちょっとあの牛ではできてないと思うんですけど、はい、魚なんかでは早く大きくなるねあの遺伝子を分かったらそこを組み込むと、うん、なんていうのかなそういう新しい魚ができるととか新しい植物ができるとか、はい、まあ、そういう時代になってきてるんですよね。
そうなんですね、はい、
でも恐ろしいって恐ろしいですけど、ね、人間もそれやったらどうなんだっていう話になってね。
そうですね、うん、まあ、いろんなことがきっとこうできていくんでしょうけどどこで、うん、人間としてのなんか線を引くかっていうか、うん、難しいですね。
そうですね、あんまりそういうのね、うん、永遠のテーマじゃないですかね。
そうですね、
うん、あんまりこうなんていうのかな多様性があるのがね、うん、またあのいいとこでしょうしね、うん、はい、何でもこれベストがこれだからそこに合わせてね、うん、やるっていうのはまたそれなりの弊害もあるんですよね。
そうですね、うん、さあ今日は本当にこう壮大なテーマでね最終回ということで先生に教えていただいたんですけど最後に番組をお聞きの皆さんにメッセージをぜひお願いしたいと思います。
そうですかね、はい、私もこの地に来てね、まあ、16年ぐらいになりますけど、はい、非常に住みやすくていいところですよね、うん、ただ、まあ、医療体制とかなんかもねみんな努力してますけど、はい、何せねドクターの数が足んないとかね、まあ、そういう問題はありますね。ありますけど、まあ、なんとかね、はい、みんなの協力を得てね私も今医師会長やってますけどこの地をですね、はい、もっと住みやすいね安心できるね、うん、街にしたいと思ってますので、はい、皆さん一緒にですね頑張っていきましょう。
はい、さあ本当に約3年にわたって先生にご協力いただきながら素敵な番組をお届けしてきました。皆さんが毎日健康で元気に過ごしていかれることをお祈り申し上げながら番組を結ばせていただきたいと思います。松倉先生ありがとうございました。
あ、長い間どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。